どうも、ボイストレーナーミカです。もう話したくない、そんな風に言われてしまったことがあったんですが、少し気をつけるだけでいろんな人間関係にも使えることがあるなと思ったので、そんなお話をしてまいります。最初にお知らせです。音声配信をする前のウォーミングアップってどういうのがあるのかなとか、声を楽に出すために腹式呼吸がいいって聞いたんだけど、なんて思ってるそこのあなた私今ユーデミーという動画講座プラットフォームで講座を出しております。クーポンページの一覧が見れる、そんなページを概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてください。ユーデミーはちょくちょくセールをしておりますので、定価で買うともったいないですからね、クーポン使ってください。だいたい普段1500円とかで買えることが多いので、定価で買わないように気をつけてくださいでは本題です。私はですね、小学校3年生の息子がおります。小1の娘もいるんですけれど、よくね、揉めたり喧嘩するのはこの小学校3年生の息子です。性格もそっくりだし、私とね、私とそっくりだし、なんかよくぶつかるんですけど、この息子とのやりとりでもう話したくないと言わせてしまったんですね。で、そのやりとりからの、気づきというかね、これから、私が気をつけていこうという完全に自戒の話でもあるんですけど、娘と息子が喧嘩をしたんですね。で、何があったのとか、どうしていきたいのみたいな風に私が間に入って、で、話をしていたんですけど、そのタイミングで息子に対してね、ほら妹はこんな風に言ってるやん、こういうことがあったっていうのはお母さんも見たし、こうやし、こういう風に、思うんやけど、どうなの？どうなの？どうなの？みたいな感じでちょっとこう矢継ぎ早にね、畳みかけるような感じで話しかけてたんですね。で、彼としてはごめんねを言おうとしていたのにもかかわらず、このお母さんの攻撃、言葉の攻撃で、もう言えなくなった。もう嫌だ。もう話したくない。もうごめんねもしたくない。みたいな風になってしまって、ひゃーってなりました。これだけ聞いたら割と綺麗な話かもわからないんですけど、いや、実際のところはね、よくありません。いや、絶対それを思ってなかったやんとか。いや、ちょっと話すの待ってたしくらいのそんな気持ちでいたので、私も素直に息子にこう謝れなかったりしてそっくりだからね、私と息子そっくりだからなんか謝れずに、絶対そんなんちゃうやんとか言って、そんなん決めつけんなやみたいな、そういう喧嘩がありました、それで、なんだかんだで結局ちょっと時間が、ちょっとでもほんと数分なんですけど、時間が経った後に、妹はお兄ちゃんに謝ってほしいと思っているけれど、僕はお母さんに謝ってほしいって言われたんですよ。で、私としては悪くないって思ってるから、なんで謝らなダメなんとか言って思っていたんですが、ちょっと落ち着けと。私、大人やん。ちょっとここは落ち着いて考えて、ここで私が謝っておくことで、ちょっとこう懐の深さ見せたろやないかいっていう風に切り替えまして、なんか遮っちゃってごめんみたいな、ちょっとね、心の底から思ってないことは伝わったと思うんですけど、でも言葉としては遮ってごめんっていうのを言ったんです。そしたら息子がいいよって、子供のやつね、ごめんね、いいよのやつ、あれを言って、その後に妹にね、さっきは困難してごめんね、で娘もいいよって言って、なんとか丸く収まったんですよ。で、ああなんて思っていたら、息子がね、お母さんと、僕ああいう風に自分が喋るタイミングが潰されると話したくなくなっちゃうから、喋った後2秒とか待って、いや2秒 1.5 秒とかでもいいとか言ってどういう風に対応してほしいかっていう具体的な対応案まで私に提示してくれて、喋った後2秒黙れと言われました。いや、これそれ聞いた瞬間はちょっと笑ってしまったんですけど、落ち着いて考えると、あ、そうだよなっていうふうに思いました。 私が追い立てるように話をしてれば、そりゃ息子が言い出すタイミング、話し出すタイミングってつかめないじゃないかと。だからちゃんと謝れなかったし、なんか宿題今やろうと思ってたのに問題な感じで、言おうと思ってたのになんかタイミング悪くなんか言われたら言いたくなくなる、宿題やりたくなくなるみたいなのあると思うんですけど、あの感じかと。あれ結構ストレスですよね、受ける側としては。それは私この畳みかけるやつでやってしまってたんだと思って、で息子はその自分の話聞いてもらえないって思っちゃったんでしょうね。だから話したくないって思ったと。でこれ今小学校3年生だし、息子がこうやって話をしてくれたからよかったものの、これもし大人相手だったらゾッとしません？多分何にも言われずに何の反応もなく、私の周りから人がさーっといなくなっていくんだと思って、はーってなりました。ということで、私はね、その息子に言われたことを守ろうと思って、で息子にも話をしたんですけど、その2秒待つとかって多分お母さん考えるの難しいから、一つの文で言いたいことをガッと言って君の反応を待つことにする、それだとどう？って言ったら、うん、分かった、ありがとう、いろいろ考えてくれてって、なんていい子なの。そんな風に言ってくれました。なので私って結構その思いついたことポンポンポンポン口に出してしまうので、ちょっとね、普段の雑談じゃない時、喧嘩の仲裁だったり何か説明をする時には頭の中で少し文章を考えて、でこれとこれは一緒に言って、でああと思っても一回飲み込んで、その飲み込んだ言葉もまた文章にしてっていう風に、相手が受け入れやすいように形を整えて、でいかがでしょうかってお渡しする、そういう練習を始めようと思います。いやー、ほんとね、まだばされましたね。うん、ダメだったわ。あの時はすっごい腹立って遮って、なんかごめんみたいな言い方したけど、いやあかんかったなと。小学校3年生の息子にね、教えてもらいました。いや、これでも子供だけじゃないですよね、大人もそうですけど、一度にたくさんの情報処理するってまあ大変で、私先日、間があるって大事だよ、相手が理解する咀嚼する時間のために間を渡すのって大事だよって話してたのに、これですよ。私も頑張っていきます。ぜひ共に頑張っていきませんか。いや本当ね、もうあれもしてこれもしてっていう、こうやっつぎ早に言うのはちょっとぐっと飲み込んでいきます、頑張ります。でこれね、ほんと親子関係じゃなくって、職場とか友人とかね、まあ人間関係でも同じことを言えるなと思ったので、今回私は息子とのやり取りで気づきましたけど、やっぱり間って大事だし、その相手が受け取りやすいようにこっちが処理して渡すっていうのは、まあおもてなしだったりプレゼントみたいなものだなと思うので、頑張ります。いい人に、いい人間になれるように、良き人間になれるように頑張っていこうと思います。まあ、ひとまず、言いたいことをまとめるが練習なんですけど、うまくまとめられなかったとしても、話し終わったら一旦待つっていうのをやっていこうかなと思います。もしね、こういうことやるとうまくいくよみたいなのがあったら、ぜひ教えてほしい。ぜひぜひ、ぜひぜひ教えてください。数ヶ月後には、最近こんなのがめちゃくちゃうまくいってて、もうこれが、これやればこういうふうに言葉まとめれるようになったので、みたいな話ができるように頑張っていこうと思います。ぜひ、あなたも日々のコミュニケーションを振り返ってみてください。まあ、私ほどのことはないと思いますが、やつぎばやに話をしてしまうタイミングがあれば、一回ちょっとグッと飲み込むと、相手がポロポロっと話し出してくれることがあるかもしれません。ということで、今日もあなたの声のアウトプットを応援してまいります。ボイストレーナー、ミカでした。またね。バイバイ。